ダニエル書一章です、なんか午前中にね、この礼拝の中でかなり前置きも具体的に、まあ、話してしまって、まあ、その代わり50分近くのメッセージになってしまったので、まあ、本当に午後はですね、そのまだ話してない部分をですね、まあ、話していきたいなと思っております。ダニエル書、この世の終わりの世の終わりというか、このバビロンの捕囚以降の、神様が全ての歴史をこの支配しておられるということですね。で、終わりに至るまでの歴史を支配しておられているということ、そして私たちの生活、この今の時代にも本当に直接関わるようなことまでも見ることのできるという驚くべき書物で、あります。あとですね、詳しいことを言いますと、これから見ていくとすぐ分かります。これから見ていくと面白いのはですね、このダニエル書の幻、この予言の中に、このペルシャ、その後でギリシャ、ローマという予言があるんですね。新約聖書、旧約聖書がマラキ書というところで終わります。旧約聖書の何かで、その最初がマタイですよね。でマラキ書というのは紀元前の400年ぐらいに書かれてるんですね。でペルシャの時代ですけども終わりました。そしてイエス様の時代になるじゃないですか。400年ぐらいでブランクがあるんですけども、実はブランクはないんです。このダニエル書の中に予言としてはもうその地続きでそのままこうつながっているっていうのを見ることができます。本当に本当にすごいですね。このそしてもう一つが、これから見ていきますけども、このダニエルの生涯を通してイスラエルの民がバビロン捕囚でそこから亡くなってから、このクロス王ですね、このクロス王が出て神殿がこの回復されていく、このエルサレムに帰還することができる、このまでの間をつなげるこの神様のお働きですね。でこれも見ることができます。そしてダニエル個人の霊的生活ですね、これも午前中お話ししました。これが本当に注目に値しますね。エゼキエル、同じようにバビロンに住んでいたエゼキエルが神様からノアと呼ぶと並んで義人として挙げられていました。国の役人として使えるダニエルが主に仕えている存在だということをですね、これからじっくりと見ていくことができるので、とてもワクワクしていますですね。では早速一節ですね。ユダの王エホヤキムの治世の第3年にバビロンの王ネブカデネザルがエルサレムに来てこれを包囲した。主がユダの王エホヤキムと神の宮の器具の一部とを彼の手に渡されたので、彼はそれをシヌアルの地にある彼の神の宮に持ち帰り、その器具を彼の神の宝物蔵に納めた。バビロン捕囚というのは、合計3回ありますですね。その一度にではなくて徐々になんですね。で第1回がこのダニエル書の舞台になっていますが、この午前中もお話しましたが、このエジプトとバビロンが戦って、でそれで支配権がエジプトからバビロンに移りました。でエホヤキムというヨシアの息子ですねが、エジプトによって建てられた、つまり傀儡でして建てられていたんですけども、エジプトが倒れた、これ負けたので、今度はそのバビロンの王がネブカデネザルが入ってきて、そしてそこで、この今見たところが起こったわけなんです。で、それが605年紀元前のですね。そして私たちエレミア書、またエゼキエル書もそうですけれども、エホヤキンですね、エホヤキムじゃなくてエホヤキン、あるいはエコヌヤともいう別名がありましたが、が捉え移されていく、これがかなりメインの、重たる補修ですね。でこれが597年ですね。 で、このエレミアの予言によりますと、それによってソロモン以降のですね、このダビデの、この、王位がですね、そこで断たれるという予言も行われた大きな出来事であります。そしてバビロンが、このエホヤキンを、そのあなんでエホヤキンがねこの倒されたかっていうと、このエホヤキムの息子なんですね。で、自分たちで建てたってことで、この独立しようとしているっていうふうに見られたんでしょう、おそらくは。だからこの傀儡を建てたんですね。これまたもやヨシアの息子なんだから、おじさんになりますね、エホヤキンのゼデキアですね。そしてゼデキアがずっとバビロンに仕えていたのはいいんですが、途中で反逆したんですね。で、それで包囲されて、でエルサレムが破壊されます。これが586年です。で、この第1回目の時の、この本当に、まあ、わずかな人数なんですけど、王族と貴族の中からこう捉え移していったという話が書いてあるわけなんです。で、神がこれを行われたわけなんです。で、理由は何かというと、もうこれも勉強しました。理由は、この主ご自身が、彼らに対しての怒り、懲らしめであったということですね。列王記の第2の24章の3節と4節をお読みします。ユダを主の前から除くということは、実に主の命令によることであって、それはマナセが犯したすべての罪のためであり、またマナセが流した罪のない者の血のためであった。マナセはエルサレムを罪のない者の血で満たした。そのため主はその罪を許そうとされなかったと。ヒゼキヤの息子にマナセという人がいました。で、彼が51年間ですか、確か、この統治をしているときに、ヒゼキヤが行った宗教改革をもうすべて逆宗教改革ですね。偶像をまた作り、そして一番恐ろしい罪は、このお皿を、生まれたばかりの子供を火の中をくぐらせるという、いわゆる異教のカナン人たちが行っていた、あるいはエモリ人とかですね、その儀式ですね、それを行わせて、ヒノムの民、ヒノムの谷といっても、このあのダビデの町のすぐ下ですよ、神殿のすぐ下のところでね、行ったという忌まわしいことで、それを行わない者を殺すという迫害まで行ったんですね。で、このことのゆえに神はもうユダを取り除くとお決めになったんですね。で、そのマナセの息子の息子がこの、エホアハズとかエホヤキンとかエホヤキムとかね、ゼデキア、あ、エホヤキンは違うか、エホヤキムとゼデキア、ゼデキアですね。もうなんか難しくなるでしょ。もう何回もね、こうやって説教してるとね、もう分かってくるんですよ。あの脳みそにシワがねついてね、話せるようになってますけれども、うんかうんかでね、違いますので。で、あのそういうことで、あの神様の手があってなんです。で、実はですね、このヒゼキヤ本人からもうすでにこの主から目を離してしまい、自分の功績を褒めるという傲慢が出てきたことが、この書いてあったんですね。このイザヤ書の39章の最後に、このアッシリアからエルサレムが解放されて、そしてまあエルサレムが、ユダの国がもこの世界中から注目の的になったんですね。アッシリアに勝ったんですから、それたあの贈り物とかですね持ってきた。で、その中にバビロンからの使者がいたんです。そしてヒゼキヤが宝物蔵にあるこのエルサレムにあるですね、このいろんなものを、金の器とかですね、そういうものを全部見せたということです。簡単に言うと威張ったんですですね。で、それでイザヤが来て、こう言いました。39章の6節と7節で、見よ、あなたの家にあるもの、あなたの先祖たちが今日まで蓄えてきたものがすべてバビロンへ運び去られる日が来ている。何一つ残されまいと主は仰せられます。またあなたの産むあなた自身の息子たちのうち、捕らえられてバビロンの王の宮殿で宦官となるものがあろう。ここですですね。この全部が取り去られます。そして宦官となる、つまり国の役人と、バビロンの国の役人となるものが出てくるであろうと イザヤが言ったわけなんですよ。それが紀元前の700年をちょっと過ぎたあたりだと思うんですけれども、つまり600年代のこの後半ですね。だから100年後ぐらいに、100年ちょっと90年後ぐらいかな、そのぐらいに実現しますで、これが、ダニエル、それこのだから器が運び込ま、あの運ばれていってしまう、そして勘がとなるものが出てくるであろうとなんですね。で、シヌアルの地にある彼の神の宮に持ち帰ったというのも、ここ実は、いわくつきの場所なんですよ。シヌアルという言葉がどこに出てくるかと言いますと、あのニムロでですね、創世記の10章ですね、主に対して強い領主となったと反抗する、神に対して反抗する権力者となって、そしてバベルの町を建てたのもニムロデであります。そこにシヌアルの地に町々を建てたということが書いてあって、そして11章であの有名なバベルの塔の塔を建てたところがシヌアルの平地にその彼らがやってきたと。だからノアに対しては神様は、この埋めよ食えよ地に満ちよと言ったのに、地に満ちないで一つのところに集まって町を建てて塔まで建てて神の名を褒めたたえるので、神の名によって祈るのではなくて自分たちの名を上げようと、天にまで届こうとしたところであり、神への反抗、また占いとかですね、この占星術とかそういう、この神に反抗する、ところとして生まれて、ところになってしまって、で神様は途中でその建設をやめさせるために言葉をバラバラにしたわけなんです。今さ、今日本語話してますけれども、いろんな国の言葉がありますよね。それがいつ始まったのかはっきりしてます。聖書はバベルの事件ですですね。そこでバラバラになりました。でそこにいた、その地域にいた、シヌアルの地にいた、ウルという町にいたアブラム、後にアブラハムですが、あなたの故郷父の家から出て私が示すところに行きなさいと言われて、ユーフラテスを越えて、そしてカナンの地に行って、ここに私はあなたの、土地を与えると、あなたの子孫に与えると、そのキリストを予言したんですね。神様 の、 あのこの約束があったんですよ。わかりますか。今ちょうど私あのほらボードゲームあるじゃないですか、こううわーっていろいろ全てやってなんとか制覇したと思ったらババ引いちゃってさ、で振り出しに全部戻ったっていう最悪の最悪のなんか状況なんですよね。神様が建ててくださってエルサレムに建てられたこのエルサレムのこの神殿のこの器がなんとバベルのこの元々のところですね、このニムロデのいたところですね、このシヌアルの地のところでこの偶像をする、またその先生その星占いとかするですね、そういうところの宮の中に持って行かれたということなんですね。完全に元に戻ってしまったという状況であります。でも神は働いておられます。だから私たち希望があります。世に生きている、しかし世に属していない。そして他のいろんな予言のところに出てきます。バビロンから逃れなさいっていう予言がね、このゼカリア書にもありますし、そして黙示録にもありますし、そこから逃れよ逃れよとエレミア書にもありましたね。このようにしてこの神が破壊させる、滅ぼされる世、この世と世の欲は滅びされよと第一ヨハネになりますけれども、それを象徴しているのがこのバビロンであります。しかし神がそこに彼らを移してくださった、つまり私たちも神がそこに置いておられるんですですね。では3節です。 王はカンガンの長アシュペナズに命じて、イスラエル人の中から王族か貴族を数人選んで連れてこさせた。その少年たちは身に何の欠陥もなく、容姿は美しく、あらゆる知恵に秀で、知識に富み、思慮深く、王の宮廷に仕えるにふさわしいものであり、またカルデア人の文学と言葉とを教えるにふさわしいものであった。王は王の食べるご馳走と王の飲むブドウ酒から毎日の分を彼らに割り当て、3年間彼らを養育することにし、その後で彼らが王に仕えるようにした。王に仕えるようにする、なんでユダヤ人を選んだのかと言いますと、この世界をこれから支配をしていくにあたって、このユダヤ人を通してユダヤ人を支配する、意味わかりますか。そのユダヤ人をバビロン人にするというか、そういうふうにして、でも言葉はヘブル語を話すわけですよね。だからそこをね、ユダの国、ユダヤ人ですね、そこにいる者たちをこの支配していくときに、その国の、ね、民族の者がね、支配するのが一番楽なんですよ。習慣も知ってるし、文化も知ってるし。しかしアイデンティティは完全にバビロン人になり、バビロンに忠誠を誓わせるということで教育を施すんです。で、若い子だとそれが柔軟でできるわけでしょ。10代ですね、これはおそらく10代後半かな、分かんないけれども、が彼らが連れて来られたわけなんですが、でそして、少年たちがね、身に何の結果もなく、まあ、障害がないとか、あとはなんか傷がないとか、そして容姿が美しくであります。でこれ結構ね、王には大事な要素なんですね。なんか昔変だなって言ったらね、これ嘘ですよ。この例えばね、選挙戦があるとイメージ作戦ってあるじゃないですか、ね、特にアメリカなんかね、こう何の服を着てるかとかね、この立ち振る舞いはどうかとかね、そんなちょっとしたことでね、投票が変わるんだよね。なんかアホだなとかね、政策で見ればいいのになってあるけど、でもこれは現実ですよ、イメージって。で昔はそういう容姿が非常に大事だったんですね。だからサウルがイスラエルの王として選ばれた時に容姿が良かったって書いてあるでしょ。あれすごく予的な、周りの国々はそれやってたので、イスラエルもそうやって王様にしたかったということでサウルが選ばれたわけです。で彼らもそうだったんですね。しかし異邦人が求めているものであり、後で出てきますが、彼らにはそういうものではない霊的な素質がありました。でカルデア人の文学と言葉で、これもさっきさっきというのは午前中ですね、話した通りであります。バビロン教育を受けました。で次に王の食べるもの、これを一緒にしていくということも古代はよく行われていたことで、本当にこれするとですね、なんていうの、バビロン人っぽくなるんですよ、簡単に言うと。まあ、肉体的にもそうですけど、ハワイに住んでる日系の人見るとね、私たちのね教会のグループでも近くにいるけれどね、どうですか、ここに彼を連れてきて見たことありますか。トラビスさんを見たことある人手を挙げてください。はい、日本人に見えますか。完全に血は日本人ですね、完璧に日本人。でもお相撲さんには見えるけども、日本人って言われるとちょっと抵抗あるよね。ハワイ人って言ったら、ああそうだなってすぐ分かるような人ですけど、まあ、食べるものによって変わります。でここはもっとそれ以上の話があります。ダビデがメフィボシェテと食事をしたことを覚えてますか。ですね、あれ恵みなんですね。この王のものと一緒に、この王と食卓を一つにするということによって、その王と交わるということもあるし、恵みを預かる、 王と同じ恵みに預かっているということもありますし、あと王のものになっているという意味もあります。メフィボシェってはヨナタンの息子ですよね。だけども本当に殺されてもおかしくない存在ですけれども、恵みを与えることによって、でもダビデ以上になることは決してないしですね、ダビデに属するものだけれども、でもそうなんです。実は ヨセフはそれを行ったんですね。エジプトに行ってこの兄たちが来た時に食事をしたと、私はあなたの兄弟ですよっていうのを表したかったんですね。で実はイエス様がラオデキアの教会において行われたのもそれなんです。行われようというこの予言し、御言葉語られましたね。この熱心に悔い改めなさいと、そして戸を開けばね、私はあなたと一緒に食事をして、あなたも私と一緒に食事を、それこれですよ。王なるイエス様と共に、この恵みに預かっていくという意味合いがあるんですね。でこれがその意味です。それで3年間の養成期間の間に彼らがそれを受けようとしていたときに、実はこのプログラムだけは、王の食事プログラムだけは断ったというのがこの一章のストーリーなんですね。では次行きましょう。ごめんなさい、その前にね、5節で言い残したのが先ほど言おうとしたんですけど、容姿がいいだけではない霊的な資質があるよって話でしたが、聖書の中にこれが出てきます。いいですか。このダニエル書を読むときには、はっきり分かってくるのが霊、なんか私たちがね、この何か用いられてる人を見ると、あ、この人はすごくね教育があって、すごいこういろいろしっかりしてるから、だからこの話すのが上手だとかね、あるんですよ。で、あとは例えばいろいろ自然に備わっている能力ってあるじゃないですか。しかしダニエル書がそれを粉砕します。その考えを全然違うんですね。でこういう人物が例えばヨセフがいます。ヨセフも美男子で、そしてあとは美男子ですね。しかし神の霊があったって書いてありますですね。そしてエステルはどうですか。女性ですけれども、エステル美人ですよ。しかし彼女は叔父のモルデカイが言うこと以外のものを要求しなかったって書いてあります。すごく内実があった人ですね。神を恐れていた人ですね。だから用いられたんですね。モルデカイが言いつけてる、いろいろ言いつけてるんです。でそしてですね、次行きましょう。6節、彼らのうちにはユダの部族のダニエル、ハナヌヤ、ミシャエル、アザリアがいた。宦官の長は彼らに他の名をつけ、ダニエルにはベルテシャツァル、ハナヌヤにはシャデラク、ミシャエルにはメシャク、アザリアにはアベデネゴと名をつけたと。でこの名前がヤーウェの名前が入っている信心深さ、両親の信心深さをよく表しているところです。ダニエルは神は裁かれる方、裁き主、神は裁き主です。ハナヌヤはヤーウェは恵み深いという意味があります。ミシャエルは神である方は誰か、アザリアは主は助けられる、こういう名前だったのが、バビロンの名前がこの宦官の長がつけたのはベルテシャツァル、これはベルのおかごよ、おかご、おかごって分かりますね、ベルのおかげでっていうのは、あのおかごね、おかごよって、ベルっていうのがバビロンの神です。で次にハナヌヤがこのヤウェは恵み深いという意味なんですけど、シャデラクになりました。これは太陽神ラクっていうのがあります。バビロンの太陽神です。太陽神の光を受けるという意味です。そして神は誰で、神である方は誰かという意味のミシャエルですけど、メシャク、悪である方は誰か、悪っていうのもか、異教の神ですね。主は助けられるというアザリアはアベデネゴ、これはネボのしもべ、ネボというのはバビロンの神です。でこのように名前が変えられました。おそらくね、彼らはね、本当に信心深い神、両親のもとで育てられたんだと思う。モーセと同じですね。モーセも似てますね。この若い時にもうエジプトの宮廷で育ちましたけれども、そしてその教育を受けたけれども、両親がね、神を恐れていました。で本当にその時になんか植え付けられていたんでしょうね。で彼らも似てます。 しかし名前をこうやって変えられるってすごい大きな影響ありますよ。名前ですから。名前と自分のこう人格ってすごく結びつくじゃないですか。で、聖書はもうそれ以上の意味を持たせていますけれども、このようにしてアイデンティティが変えられていたんですよ。表向きね。しかし午前中お話ししました、彼らがなんで神のものであるというアイデンティティを保てたかといったら、神がここに召されたんだという神の導き、神の主権、神様が私をここに証明ですね、選びですね、これがあるんだよということであります。で、この証明、また置いているんだ、そこにいるんだということを皆さんぜひ今日受け取ってください。受け取ってない方は信じて受け取ってください。これがあるから実を結ぶことができます。キリスト者として、クリスチャンとして実を結ぶか結ばないかはここにかかってます。自分で選んでイエス様やってるんだ、イエス様の信じてる人やってるんだ、これだとつまずきます。必ずつまずきます。しかし自分ではなくてイエス様によって私は選ばれたんだ、私が置かれてるのはイエス様なんだ、神様なんだ、そして実を結びます。イエス様こう言われました、ヨハネの15章の16です。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになります。8節です。ダニエルは王の食べるご馳走や王の飲むブドウ酒で身を汚すまいと心に定め、身を汚さないようにさせてくれと宦官の長に言った。神を恐れ王を尊んでいたダニエルですけれども、神を恐れるがゆえにこのように身を汚すものを避ける決断をしたわけなんですね。私たちの信仰告白は一番短いものは何ですか？信仰告白、証しをする信仰告白、何を言えばいいんですかね。短く言うと何ですか？超短く言うと、私はよく勧めるのは、私はクリスチャンですってね、言ってみてくださいってね、職場とかでね、まあ、それさえも言ってなかったら言ってください、家族にもね、私はクリスチャンです。だけど中身は何か。イエスは主です。イエス様が主です。これが一番短いですね。イエスは生ける神の子キリストですとかね。これちょっとどんどん長くなってきてるんですけどね。イエス様は主なんです。イエス様が主であり、他の何者をも私は従いませんというのがクリスチャンの定義です。イエス様が第一の方であり、そして他の何者にも従属しません。自由です。私はイエス様だけですというのが私たちの告白であります。イエス様を主とするということは信頼の領域です。関係ですね。関係って言ったら、主というと自分というのは関係です。ここでダニエルが心を定めたって、すごく意志の強い人だな、すごいな、僕は意志が弱いからダメだなっていう話ではありません。ここ自分を欺くんですね。自分は意志が弱いと言いながら、実はいいですか、こう大事ですね。意志ってめちゃめちゃ強い。意固地っていう言葉あるじゃないですか。意地を張ってるっていう言葉。弱い弱いって言いながらそうなんですよ。まあよく私は例話として使うのが、デビッド・ホーキンという人がいるんですけどね。で、そこに悩んで、タバコやめられないんですとかっていう悩みを言ってきた人がいるんですよ。ですね。そう、あ、そうって。俺なんかそのポケットに何か入ってるよねっつって。ふっとか取っちゃってね。取り上げたら、そのタバコが入ったんですよね。そのポケットにね。 ワイシャツかなんかの。え、ちょっとほら自分の車行こう、あなたの車行こうって。はい、トランクだけ、トランクっていうか、後ろの、あ、なんだっけ、いいのか、開けてって。そしたらね、この1ボックス、ボックスにね、この箱にね、もうたくさん入ってる。はい、じゃあ全部持ってくからねっつって、やめて、意志が弱いんじゃなくて、意志が強いんですよ。タバコをスーッと決めてるんですよ。スーッという意志があまりにも強いから、それを手放せばいいんですよ。楽になりますよね。で、私たちは、ああ、ダメです、できません、こんなクリスチャン生活で一生懸命、いや、そうじゃなくて、これやめればいいじゃんって。いや、これはって言って、うわとかって。もうね、強い意志を持って決めているっていうことさえも気づかないぐらい強い意志なんですよ。だからね、委ねるっていうことなんです。手放すっていうことなんです。イエス様を主とするっていうことはね、手放すっていうことなんです。楽になるって、身軽になるっていうことです。ゆるゆるになるっていうことです。そして、王の食べるご馳走や王の飲むブドウ酒ですけど、これはまああの午前中説明した通りですね。それぞれこの神様から信仰と良心が与えられて、また新約聖書の教会に与えられているこの身を汚すっていうのは一体どういうことかっていうのが書いてありますよね。この偶像礼拝、不貧困、難食とか、あとはそしりであるとかですね、酩酊であるとか、分裂であるとかですね、そういうものですね、そういうものを行っているものは神の国に入ることはできませんよという、そういうものから離れなさいっていうふうにね、この教えているわけですね。で、まあその具体的に例えば私たちは偶像礼拝については、このまさに日本が異教の社会の中にいます。もう本当に実感ですね、現場ですね。どうでしょうか、クリスチャン、クリスチャンの2世とか、その親がクリスチャンだという人以外は、間違いなくほぼ全ての人が仏教、神棚ですね。じゃあ1世の方だから、初めて自分がクリスチャン、親がクリスチャンじゃないという人で仏壇とか神棚と無縁であったという人いますか？なかったですか、家の中に。なかった。すごいですね。参拝行ったことありますか？
え、私家の幼稚園が
キリスト教なんですか。そうですか。珍しい方もいらっしゃいますね。でも一人しかいないですよ。ほぼ全てが行ってます。あるいはね、あの違う地域だったら、あの、まあ、日本だったらね、あの沖縄とかユタっていうのがあるんですよね。やっぱりこの前沖縄行ってきたら、もうユタとの戦いすごいですね。みんな悩んでますね。伝道するときもなんかね、ユタ的なこの神様の意識があるから、なんかスルスル、なんかイエスも信じるよとかってね、ここらにいるからとかみたいな感じでね、なんかいやそれ違うんだけどっていう感じなんですけど、まあ、そういう感じで、また違うね、チャレンジがあります。で、現場があります。どうすればいいのかってことです。皆さん悩むと思います。でこれをしっかりと考えて、この、ダニエルも、名前も変えられたし、教育もバビロンの教育を受けましたけれども、それはもう全部受けたんです。それ従っていったんです。でもここだけはっていうのがあったんです。で私たちもここだけはっていうのがあるんですね。で、葬儀セミナーが5月に、行おうとしていますけれども、まあ、そこで前回も1回目、第1回目行っていました。でそこでキリスト教を専門とする葬儀社の社長さんが来てくださって説明をしてくださったんですね。でその場でどのように振る舞えばいいかっていう、この原則だけお話しますね。彼がね、いい例えを作ってくれたんです。野球するときにいきなり野球の試合しませんよね。素振り何回もするでしょう。素振りをしているから、いや試合のときに初めて応用が効くんですよね。素振りが必要ですよって言ってるんです。つまりイエス様が私の主ですよということを、普段の生活から証を立てているかどうかで、そこで良心に従ってこの妥協しないでね、この振る舞うことができるかどうかの、もう本当にこのができるようになるんですよ。その時にね、できるかしらできないです。だってここに あるように、もう全員全部がそう回ってるんだから、そのシステムがもうあるんだからね。この食べるっていうのはもう完全に組み込まれてるシステムですよ。その時に見分けて、しかも心に定めてしないっていう決断をするっていうことは、普段からイエス様を主として崇めているかどうか、そして証っていうか、その、いろんなところでイエス様を主としているかどうかということに関わってくるんですね。あと経験もありますね、この葬儀、仏式の葬儀ね。こうアメリカ人の人とね、にこう神社とかこの仏教行かせると、もう平気で偶像礼拝でやっちゃうんだよね。もう分かってないし、彼らにとっては意味がないからね、簡単にできるんですけれども、私たちにとってはもう本当に複雑、良心があるし、今までのこの土、あの育ってきたものがあるし、もう偶像礼拝だってはっきり分かってますね。あと他の人が見て、これはもうその神に拝んでるんだって分かってしまうようなこと、でこれはしないというですね、しないようにじゃあどうやって見せていけばいいのかという、こういうことが大事になってきますね。結構リアルになってきましたね、この話がね。バビロンの昔の話じゃなくて今の話なんだってことが分かったかと思います。そして次行きましょう。そうですね、ごめんなさい、次じゃなくてね、偶像礼拝だけではなくて不品行っていうのもあるでしょうね。でこれはあの、若いね姉妹だったら、女性だったらですね、彼氏と付き合いました、大学でってね、したらもう必ずですよ、必ず肉体関係を求めてきます。これはもうあのほぼ確実ですね。で持ったとしますよね。あるいは結婚する方に未信者の人と行こうとします。したら後でクリスチャンの影響を与えるんだ、できないです、ほとんどできないです。逆に自分がクリスチャンじゃない人の影響を受けて教会から離れるとか信仰から離れるということができますね。あとは飲み会、まあ、日本はまだいいね、他の国ね、この飲めって言われたらね、もう拒めない、すごい文化がありますね。酒文化とかね、いろいろありますけれども、そこでも酩酊っていう言葉があるでしょ。でそういうふうに私たちは具体的に決めて、あと不正行為、会社の中での二重帳簿とかね、なんか分かんないけれども、なんかいろいろあるじゃないですか、不正行為ですね。命じられた時にどうするのか、これも私たちが身を汚す前決めていかなければいけない。9節、神は宦官の長にダニエルを愛し慈しむ心を与えられた。宦官の長はダニエルに言った。私はあなた方の食べ物と飲み物をと定めて王様を恐れている。もし神様、王様があなた方の顔に、あなた方と同年配の少年より元気がないのを見たなら、王様はきっと私を罰するだろうと、はい、ここからもうね、すでに神の守りがあるんですよ。午前中お話しました、すべて自分がこの捧げてる、明け渡してしまったら責任誰取ってくれるって言いました。神が取ってくれるって話でしょ。神様が自分で取ろうとすると、自分がこの神様に捧げていないと自分で責任取らなきゃいけないんですよ。全部自分がやらなきゃいけないんですよ。だからつまずいちゃうんですよ。ペテロもそうでしょ。私は、死ぬまでイエス様についてきますとかって言ってね、そしたらもう舌の根が乾かぬうちにイエス様知らないって3度言ったんですよね。そうなっていっちゃうんです。しかし全てを明け渡した後は神がそうしてくれる。神が宦官の長にダニエルを愛し慈しむ心を与えられたとあります。でこれね、求めてください。具体的に求めて、なんでかというと、この聖書の中にかなり多くこの全然未信者、このクリスチャンじゃない人なのに神が好意を与えるっていうに書いてある箇所が多いんですね。例えばヨセフですね、午前中もお話しましたが、ポティファルがによって監獄に入れられて、でもこう書いてます。主はヨセフと共におられ、彼に恵みを施し、宦官の長の心にかなうようにされたとですね。宦官の長の心にかなうようにされた。宦官の長を動かしたんですよ。全然もう神様はイスラエルの神様を信じてる人じゃないですよ。そしてあとはネヘミヤという人がいました。総督ですね、 ペルシャの、だけどユダヤ人です。で、ペルシャ王のアルタシャスタの検釈官だったっていうのね。で、エルサレムに一時帰国期間を申し出たときに、王はそれを許したんですけども、ネヘミヤ記の2章の9節に、私の神の恵みの手が私の上にあったので、王はそれを叶えてくださったと。その、すべて皆さんの上に神様によって立てられている人たちがいますよね。いると思います。職場に置けるとか、いろんな、あと大きなレベルだったら、私、安倍首相がいるじゃないですか。ですね。まあ、もっと小さな意味で都知事、この東京都だったら都知事がいらっしゃいますよね、小池さんがいらっしゃいます。で、そういうところに例えば本当に何か、まあ、宗教法人でも何でもいいですね、お手続きであるとかですね、いろんなことがあると思います。警察の人と話さなきゃいけないとかですね、こう神様の行為、神が与えてくださる行為があるんだよ。でそれによって神様が守ってくださる、この道を開いてくださるということがあるわけなんです。そしてね、ここでね、すごく大事なのは、この宦官の長は最もな理にかなった恐れを抱いてます。王から罰せられるというのはこれ本当リアルです。2章には手足をちぎって切ってですね、あとあなたの家をゴミの山とさせるという、このように残虐な形で死刑にすることをいとも簡単にするような王でありました。しかしダニエルは寄り添うんですね。この恐れに対して寄り添います。ですごく大事です。ですから上に立てられている人たちにむやみに、むやみにね、対抗してはいけないですね。これはクリスチャンの姿勢ではないです。クリスチャンは上に立てられている人を最大限敬っていくですね。寄り添っていくって言ったらいいですね。で、これで具体的な案をこう出していくんですよ。じゃあこうしましょうって。いや、寄り添わなく、あのね、例えばね、ここでね、王様を恐れてるって、恐れてはいけませんって、なんかクリスチャンだったら言いそうな中で、恐れてはいけない、恐れは神から、神のものではありませんとかね、これ教会で聞いてるからね、これは、カラーとかって、ね、クリスチャンじゃないよ人に対して、ゴローとかって言っちゃってね。あ、これ。で、それまずいんですよ。上に立てられてる人に対して寄り添うんです。恵みを持って接して、その中で知恵を尽くしてこの願いを叶えてもらえるべく動いていくんですね。で、それが次です。そこでダニエルは、宦官の長がダニエル、ハナニア、ミシャエル、アザリアのために任命した世話役に言った。どうか10日間私しもべたちを試してください。私たちに野菜を与えて食べさせ、水を与えて飲ませてください。そのようにして私たちの顔色と王様の食べるご馳走を食べている少年たちの顔色と見比べて、あなたの見るところに従ってこのしもべたちを扱ってください。世話役はこれら彼らの申し出を聞き入れて、10日間彼らを試してみたと。10日間野菜だけを与えて私たちを試してくださいと。宦官に重荷を負わせるんじゃなくて、自分たちの重荷を負わせたんですね。で、こう知恵を尽くしています。何らかの形で。だから今王の要求があり、王がしなきゃいけないって言ってるものがあって、でも自分たちがこのするっていうものに対立してるわけじゃないですか。身を汚しちゃいけないってですね。で、知恵があるのがこのダビデの特徴です。ダビデじゃない、ダニエルの特徴です。2章、2章にも知恵を持って応対したっていうんですね。知恵という言葉が多く出てきますけども、聖書が言っている知恵はいいですか、世渡りの知恵じゃないんです。で、日本人世渡り上手です。計算上手です。知恵深いです。そういう意味では人間的にはね、これは知恵じゃないんです。聖書が言って、少なくとも聖書が言ってる知恵じゃない。聖書が言ってる知恵は平和の実を結ばせる知恵です。つまり相対する、対立しているんだけれども、この知恵の言葉が与えられたら、それ解消されていくっていう知恵なんです。で、それがヤコブの手紙の1章の、ごめんなさい、3章の17節で、 上からの知恵は第一に純真であり、次に平和、寛容、温順であり、また憐れみと良い御とに満ち、エコひいきはなく見せかけのないものですと、ね、純真であって平和、寛容、温順だということで、王に要はこの容姿がいいままで、顔つきがいいままで、ね、使えればいいんですよ。肉食べなくたって、肉食べないで、かつそうなったらいいわけです、要は。でそれでそういうふうに信仰を持って彼は言ったんですよ。これが何ていうのかな、信仰を持って知恵の言葉を語ったって言ったらいいかな、うん、皆さん信仰を持ってください。信仰を持つってね、なんかね、後でね、あ、俺言っちゃったどうしようかっていうのもね、これ信仰の言葉であるんですよ。神様のこの神様のことを考えて、そして本当にその時にこの祈りつつね、こういう話をしていく時にね、言っちゃう言葉って出てくるんですよ。あ、とかっつって、で後で、おお、なんで俺こんなこと言ったのかなって。多分このダニエルもそうだったと思います。そして10日ってありますね。で10日ってのは聖書の中で試す期間として多く出てきます。例えばスミルナの教会に対して、10日の間苦しみを受けるよと、死に至るまで忠実でありなさいと。それは言い換えると、しばらくの間ということで永遠に続かないよという意味も含まれるわけです。しかしその中で進化が試されていくよという意味があるんですね。で15節です。10日の終わりになると彼らの顔色は、王の食べるご馳走を食べているどの少年よりもよく、体も肥えていた。そこで世話役は彼らの食べるはずだったご馳走と飲むはずだったブドウ酒とを取りやめて、彼らに野菜を与えることにしたということで、はい、信じて信仰を持ってですね、神様に信頼して、神様が救いを与えてくださいました。この、ジレンマを、苦境をから神が救ってくださったんですね。人間にはできないことをご自身、神ご自身がしてくださいます。これからのダニエルの生涯を読むと、この救いの手を見ていくことができますですね。6章の最後にはですね、この6章のところですね、これダニエルの生涯の、この本当 おじいさんの時ですけれども、獅子の穴から救われたのは神に信頼していたからであるというのが書いてあるんですね。新約聖書にもあります。パウロは宣教旅行の中で命の危険というのがあったんですね。第2コリントの1章の9節にこう書いてます。もう本当に命さえ迷くなった話をしています。本当に私、自分の心の中で死を覚悟しました。これはもはや自分自身を頼まず、死者を蘇らせてくださる神により頼むのとなるためです。だからもう死んだとしても主が蘇らせてくださるっていう信仰を持って、もうそれだけになるところまで来たんだと。ところが神はこれほどの大きな死の危険から私たちを救い出してくださいました。また将来も救い出してくださいます。なおも救い出してくださるという望みを私たちはこの神に置いているのです。これ皆さんね、クリスチャン生活とか、あとは、ね、宣教師、皆さん宣教師なんだよっていうのを午前中お話ししましたけれども、使わされているところあるじゃないですか。この信仰を持ってください。大丈夫なんですよ、大丈夫なんですよ、大丈夫なんですよ。さっきからなんかなんかでダメだった時は神がそうされてるんです。時なんですですね。時でそうなってるんですね。でいろんなところにおいて救いがあるんだということで、ああ私ダメだダメだ、あダメだダメだって言っている自分が、ダメだって言えてる自分が今いるじゃないっていう、つまり大丈夫なんですよ。ギャングとかね、非常に危険なところでも命が危ないっていうところで、中南米か南から来た宣教師の人が言ってますね、アメリカにもね、今俺ここにいるって言って不思議だってね。で17節です。 神はこの4人の少年に知識とあらゆる文学を悟る力と知恵を与えられた。ダニエルは全ての幻と夢とを解くことができた。彼らを召し入れるために王が命じておいた日数の終わりになって、宦官の長は彼らをネブカデネザルの前に連れてきた。王が彼らと話してみると、皆のうち誰もダニエル、ハナネヤ、ミシャエル、アザルヤに並ぶものはなかった。そこで彼らは主に仕えることになった。王が彼らに尋ねてみると、知恵と悟りのあらゆる面で彼らは国中のどんな呪法師、呪文師よりも10倍も勝っているということが分かったと。3年間の養成プログラムが終わった時に、ダニエルを含めて4人のものが王の前に連れてこられると、なんと他の知者よりも10倍も勝っていたと。で、当時この呪法師とか、ね、呪文師とかってありますけれども、バビロンはこの占星術ですね、占星術といわゆる国のこの学者集団っていうのは一つになってました。意味わかりました？今で言うと何だろうね、なんかの政策研究所みたいなところですね、この閣僚の人たちが、この安倍首相をはじめ、あの閣僚いるじゃないですか、内閣の人たちがですね、ここだったらどうなのかということをこう聞くときに、この政策研究所みたいなところに聞いてですね、あ、こうこうこうというデータをもらいに行くとかですね、そういうことをするじゃないですか。そういう人たちです。ですね。それ占星術も使われてから呪法師とか呪文師が出てくるんですけれども、だからその分野の中にいたので、いいですか、彼らに解き明かす力、あの特にダニエルに解き明かす力が与えられていたんですよ。そして10倍も勝ることによって、地上のこのバビロンの神々ではなくて天に神がおられるという証を立てることができたわけなんです。はい、ここで大事ですね。この一章の最初の方で、この能力があった、知識に富んでいて知恵に秀で知る深くてふさわしいものであったという、この天然に与えられている能力というのはありましたね。あったんですが、それだけじゃなくて、いいですか、それだけじゃなくて、神の霊がいるからだ、聖なる神がいるからだと後にネブカデネザルが言うほどの御霊によるこの能力、賜物があったんだということになるわけなんですね。で、このね、天賦の才能とのこの御霊の賜物の違いって簡単にわかります。イエス様を証しするために与えられるんです。御霊は神を証しするために与えられるんです。教会で皆の益になるために仕える、奉仕するために与えられるんです。だからダニエルの場合はこの役所で、しかも占星術をする人たちの中にいたので、神からの幻と夢に優れていたということなんです。それによって証を立てることができたから、目的がそこなんですね。しばしば教会の中で、私は賜物何かしらとかって言って、昔流行ったのは、今やってるのか分かんないけども、性格判断レシート、診断みたいな感じでね、皆さんはここがこういうところですか、何ですかってことで、この中に書いてくるよね。そしたら、あなたにはこういう賜物がありますから、何だかって。そういう話。自分がなんでこんなことやってんのかなってわけ分からないことやってる時に、大体ね、うちのって言ったら変だけど、カルバリチャペルのね、この牧師とかそういう口やってるんで、証にね、必ず出てくる話があるんですよ。まあ、最初のチャック・スミスが、あの牧師が、彼がね、まあ、そういうタイプだったので、必ず出てくる話、トイレ掃除。必ず出てくる。電話で出てくるんですよ。必ずやってんですよ。大体清掃員になって、でこうテープ聞きながら、ね、昔はオーディオテープですね、聞きながらこう清掃してるんですよ。その間にどんどんもう聖書の知識ブワーって入ってくるんだけども、なんか汚い話が出てくるんですよね。あのぐちゃぐちゃになってるとこ、こうなんか掃除したとかなんだかつって。で、副牧師だったロメインっていう人がいたんです。長いことね、チャックの相棒だったあのロメインっていう人がね、セカンドって2番目になるんだっていう話をね、こう副牧師の働きの、この本書いてるんですけど、表紙が何かスーツ、聖書持ってるんですけど、こっちに何だっけ、あれ、あの詰まったら何だっけ、あの詰まったら出すやつ、何だっけ、何だっけ、分かんない、なんか スポンジあの詰まった時にやるやつあるじゃないですか、コリコリがあってこう精神ってだから何言いたいかっていうと、能力じゃないんだよって話なんです。私たちの本当にね、この喜んで神様に仕えていく、どこにいても本当に何でもいいから神様に仕えていく、ね、そしたらねガンガンに能力与えられます。これ聖書を教える牧師もね、そうなんですよ、高卒できたかできないかっていう人もいるんですよね。かなり多いですね。もう聖書の知識だけバッチリなんだよね。だからいやこの人頭いいでしょって、頭いい何言ってんのっていうこと、分かりました、この違いで。能力じゃないんだよって、神の御霊の賜物が与えられているんだよということをね、知っていただきたい。で最後にダニエルはクロス王の元年までそこにいた。でここでくっついてます。いいですか、これまとめになってるんですね。この一章の最後のところでもう最後のところまでこれ話してしまってるぐらい、まあ、唯一10章のところでクロス王の第3年に終わりの日の幻が与えられたって話が書いてある。戦についての幻だから、それが一番最後かな。クロス王ですから分かりますよね、もうイザヤ書で学びましたよね、あのバビロンを倒した、そしてユダヤ人を解放してキリストの肩にもなったほどの人でしょ。あの、第二歴代史で終わって、あのバビロンによって破壊されて、そしてエズラ記、その次 の, あ, のあれですよ、エズラ記において、この神の霊に示されて、でそれで、エルサレムに戻りなさいと言った人です。そこまで生きていたんです。つまりダニエルって後ろの方でなんかこうくっつけてた、神様の証をくっつけてたような感じだよね。このバビロン捕囚からクロス王でこのバビロンを倒すまでのこの中間期っていうか、この間を神様の証というものでこうくっつけていた証人って言ったらいいかな。そういう生涯であったわけなんです。神様は皆さんにも働いておられます。世に生きていても必ずそのくっつける働きを皆さんはしているんですですね。最後に読み、詩編の121編の4節、見よ、主よ、イスラエルを守る方はまどろくこともなく眠ることもない。皆さんが神がまどろんでいない、眠っていないことの証人となっています。